秋の花粉症というのにかかりまして、お聞き苦しい点のあることをお許しください。本日の聖書の箇所ですが、イエス様がエルサレムの神殿の境内におられる時の出来事の続きであります。このイエス様の時に立っていたエルサレムの神殿、これは第三神殿とも呼ばれる神殿でありました。3回目の建物なんですね。敷地はですね、エルサレム市街地の約6分の1を占めておりました。大変広い境内を持っていたわけです。本殿の高さは14メートル、4階建てのビルに相当いたします。壁はこのよく磨かれた大理石、そして屋根は金色に輝いていたそうです。また5節に奉納物と書かれていますが、この奉納物というのは何かと言いますと、王の捧げた黄金の彫刻であったそうです。ですからこれは誠にこのきらびやかで壮麗で大きくて見事な外観であったということができるんですね。もう遠くからも光り輝いて見えた、そういうこの見事な神殿であった。神殿というのは神様の礼拝所ですね。それはイスラエルに一つしかなかったわけですが、そういうものであったようです。あったようですというのは、今はなくなって代わりにイスラム寺院が立ち、ユダヤ人たちは当時の神殿の外壁の発掘されたそのところで嘆きの壁という場所でですね、神殿の再建を祈っていると、こういうことであります。イエス様の時代はその見事な神殿が建っていたわけですね。そしてこのそのことを語り合っていた人々がいたわけですが、その人々に対してイエス様がその神殿が崩壊すると、そういうことを予言されている、ここから始まっているわけであります。実際このエルサレムの神殿が第三神殿と呼ばれたことからも分かりますように、もうすでに過去2回この時までに神殿が破壊されていたんですね。最初に神殿が建ったのはダビデ王の子ソロモンの時代でありました。ソロモンの神殿とも呼ばれます。しかしそれはやがて、バビロニア帝国によって、ネブカドネザル王の率いるバビロニア帝国によって、破壊され、ユダヤ人は多くが虐殺され、残った人々もバビロンへ連れて行かれた。これがバビロン捕囚の時ですね。破壊されたわけです。でそのバビロン捕囚から神様の奇跡によって戻ってきた人たちによって次の神殿が再建された。それが第二神殿でありまして、ゼルバベルの神殿と言われます。これもですね、紀元前30年ぐらいにローマ軍によって破壊されたわけです。ですからもう過去2回実は神殿が破壊されてるんですね。ですからイエス様が神殿の崩壊を予告なさった時に、またそういうことが起きるのかと聞いている人々は思ったことでありましょう。そもそもこの時代はですね、メシア、つまりキリストが来られて、このローマ帝国の支配を打ち破って民族解放を成し遂げてくれる、あのダビデ王朝を再現してくれる、そういうメシアが来るのを期待していたわけです。そしてかなり多くの人々がこのイエス様こそ期待しているメシアではないか、そういうふうにこう思っていたわけなんですね。そのイエス様がこの神殿が崩壊するんだ、破壊されるんだ、こういうことを予告されたわけですから、聞いている人々はまたそういうことが起きるのかということと同時にですね、イエス様あなたがメシアで 国を救ってくれるんじゃなかったんですかと思ったことでありましょう。このエルサレムの神殿が崩壊するということは国が滅びるということです。イエス様が国を救ってくださるんじゃなかったのか、またこんなひどい虐殺や混乱が起きるんだろうか、一体これはどういうことだ、聞いている人々は不安に思ったことでありましょう。でそこでイエス様がこの7節からですね、彼らの問い、先生ではそのことはいつ起きるのですか、またそのことが起こるときにはどんな印があるのですかと彼らはイエス様に尋ねたわけですが、そのことにお答えになって少し長い文章が来週の箇所まで続いているわけであります。ここでイエス様がお話になっているのはエルサレムの神殿が崩壊する、破壊されるということと、それだけではなくてその後にですね、その後にと言いますか、それと同時に世の終わり、世の終わりというのは9節にイエス様もおっしゃっているわけですが、これが交互にイエス様から語られているんですね。世の終わりが来るということ、そしてエルサレムの神殿が崩壊するということが交互に語られているのであります。で今日の箇所は世の終わりについて語られているんですね。まあ、皆さんもですね、この世の終わりと聞きますと非常なこう不安になるんじゃないんでしょうか。例えば自分の人生、この地上の人生が終わるということは誰でも知ってるわけですね。必ず死ぬわけです、人間は。だから自分のこの地上の人生が終わるということも確かに不安に違いないんですが、私たちは世の終わりという言葉を聞くと、もしかしたらそれよりももっとひどい不安に襲われるんじゃないかと思うんです。自分の終わりよりも世の終わりという言葉を聞いた時の方が何かものすごい不安を感じるかもしれません。私もですね、昔若い頃ですね、この今の太陽系がやがてどうなるかという話を聞いたことがあります。太陽が何億年後か知りませんが、このだんだん膨張し始めてですね、そして今からだいたい10億年後には地球が太陽によって飲み込まれるんだと、こういう話を聞いた時にはものすごい不安を覚えたことを思い出します。今現在の学説によると、どうやら太陽は膨張するけれども地球は飲み込まれないらしいということなんだそうです。それは太陽からガスが放出されて太陽の質量が低下してですね、引力が弱まって地球が太陽から離れていくからだと、そういうことなんですが、それはそれでまたこう不安に思えるわけなんですね。もちろんその頃には人類はほぼ 100% 絶滅しているそうでありますけれども、そんな話を聞いたときには大変こう不安に思ったものであります。確かに世の終わりという言葉を聞くと私たちは大変なこう不安に襲われるんですね。いや確かにこの万物に永遠というものはないわけですから、この地球にも終わりがあり太陽にも終わりがあるに違いないんですけれども、そういうことを聞くと何か底知れぬ不安を覚えるのではないかと思います。じゃあなぜイエス様が世の終わりということをここでおっしゃっているかということなんですけども、それは何か聞いている人たちの不安を煽るためにおっしゃっているのではないということに注意をしなければなりません。不安を与えるためにおっしゃってるんじゃなくて、世の終わりは来るんだけれども、それは再びキリストが来られる、つまりイエス様が来臨される、そして神様の支配が、今はこの人間の罪人である人間がこの世を我が物顔で覆い尽くしているわけですけれども、しかしその時には神様の支配が完全に実現する、つまり神の国がついに現れる、そういう喜ばしい時なんだということをお語りになるためにおっしゃっているということであります。この世の終わりというと不安に思いますが、しかし実はそれは神様の 国の到来する時だ。私たちの救いの完成する時だ。キリストの再臨とともにそれが完成するんだ。こういうことをおっしゃっているわけなんですね。ですからそれを喜ばしいこととして語られているんですけれども、問題はその終わりというのはすぐには来ないということを今日はおっしゃっているわけであります。すぐに救いが訪れるんじゃない。初代教会の時代、パウロの手紙なんかを読んでも、すぐにでもイエス様が再臨されて世の終わりが来て神の救いが実現すると思っていた人たちがたくさんいたことがわかるんですけれども、ここでイエス様はすぐには来ないんだというふうにおっしゃってるんですね。すぐに来ないのはいいんですけれども、イエス様がおっしゃってるのはその前にですね、戦争が起きると、戦争が起きる、それから暴動が起きる。この暴動というのは騒乱とか混乱という言葉なんですね。この世の中が非常に混乱する、またこの国と国が戦争を始める、そういうことが起きるんだと。起こるに決まっていると、こう旧説でおっしゃってるんですね。ですからこれはもう確実に起きる。実際人類の歴史はそういう歴史でありました。イエス様が予言なさった通りであります。さらにそれにとどまらない、大きな地震があり方々に飢饉や疫病が起こると、こうおっしゃっているわけです。まあこの戦争暴動が起きるだけではなくて、天変地異ですね、地震が起き、飢饉が起き、疫病、伝染病であります。そういうものが起こるんだと。まあこれも確かにそういう歴史をイエス様のおっしゃる通り、こういうふうにこの世界は、地球の歴史は動いてきているわけです。さらにですね、それにとどまらないです。迫害が起きると、こうイエス様はおっしゃっているのであります。迫害が起きる。17節を見ると、私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれると、こういうふうにこうおっしゃっているのであります。すべての人に憎まれて、イエス様を信じる人たちが迫害を受けるというのであります。誰もそんな目に遭いたくありません。そんなことに遭うためにイエス様を信じたわけではない。どうしてそんな迫害が起きるんだろうか、憎まれることになるんだろうか。 NHK ドラマ、大河ドラマの軍師官兵衛を見ておりまして、まあこの秀吉がですね、かつては屈託のないお人よしの好人物であった秀吉が、権力を手中にするとともに顔つきまで変わり、横暴な独裁者へと変わっていく、まあその姿が見事に竹中直人さんが演じておりますですね。同時にそれまでキリシタン、急速に戦国時代イエス様を信じる人が増えていったわけですが、秀吉が迫害といいますか警戒を始めるわけですね。そして、先々週でしたか、キリシタンの大名の、指導的な地位にあり、多くの大名をキリシタンに導いたその首謀者と見られた高山右近が、信仰を捨てるか、それとも領地を没収されるか、この選択を迫られるときに高山右近は迷わず信仰を選んで領地を没収されたい、追放されたわけですね。そんな場面がありました。で、その秀吉もそうですし、その後の徳川政権では家光の時代からもっと激しい迫害が始まるわけですけれども、この当時の殿様というのは独裁者であります。で、今日の時代もそうですね、独裁的な権力を持っている人は皆一様にキリスト教を警戒し迫害してきたわけです。今の中国や北朝鮮もそうですね。そういうことになっている。それはなぜじゃあキリスト者が迫害されるのかといえば、それは神様、イエス様が第一だと ナンバーワンだと、こう信じているからであろうと、まあ、突き詰めて言えばそういうことだと言えると思うんですね。しかし独裁者というのは我こそがナンバーワンなわけですから、他のものがナンバーワンになることは絶対許さんと、こういうことになるわけなんですね。まあ、そういうことで迫害が起きてきました。ローマ帝国でも激しい迫害が1世紀の末から次第に始まっていくわけです。そして十二使徒のうち使徒ヨハネを除く11人が迫害によって殉教をしたわけなんですね。そういうことに至るわけです。まあ、それでこの迫害が起きるということをここでイエス様はおっしゃっているわけなんですね。キリストが再臨し、神の国が完全な形で到来する、救いの完成する時である、その世の終わりというものが来る前に、戦争や暴動、地震や飢饉、疫病の流行といったものだけではなくて、そういう迫害が起きるということをイエス様は予告なさっているわけです。すぐにはイエス様が来られない、キリストの再臨がない。一体なぜだ。主の死を信じるそのしもべたち、キリスト者たちが迫害されているのにですね、どうしてすぐに神様は世の終わりを来さして救ってくれないのか。どうして戦争や暴動が起きてひどい混乱が起きているのに、いつまでも神様は救ってくださらないのか、すぐに世の終わりが来ないのか、救いが完成しないのか、こういう疑問が生じてくるわけです。なぜすぐ終わりが来ないのか、そのことについてはペトロの手紙の第2ですね、それの3章9節が語っている通りであります。第2ペトロの3章9節でありますけれども、こういうふうに書かれているわけですね。ある人たちは遅いと考えているようですが、この遅いというのはキリストの再臨、救いの完成の時であります。主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。そうではなく、一人も滅びないで皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのです、とこう使徒ペテロは書いているわけなんですね。つまり世界のすべての人々が福音を聞いてイエス様のことを知って救われる、その時まで待ちなさいと、そのために送らせておられるんだ、なかなか来ないんだ、こういうふうにこの書かれているわけです。つまりまだイエス様のことを知らない人々がいる、教会は伝道している、しかしまだイエス様の福音、喜ばしい知らせを聞いていない人々が大勢いる。そこまで福音が述べ伝えられまで、何とかして神様は一人も残さず救おうとされている、その福音を聞くことによってですね、その時まで待ちなさいと、こういうことであります。もう終わりの時代というのは始まっているわけですけれども、その時まで待ちなさい、そのためになかなか来られないんだ、おいでにならないんだ、一人も残らず救うため、これが神様の御心だからだと、福音が述べ伝えられるまで全地にあまねくですね、このように書かれているわけです。じゃあその時どうやって過ごしたらいいのかということがですね、今日の最後の19節に書かれているわけです。じゃあ私たちはどうやってその時まで過ごしたらいいのか、19節ですね、忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさい、このように主はおっしゃっておられるわけであります。神の国の命を希望に見て、神の国は必ず来る、まあ、私たちが神の国に行く、そのことを希望に持って忍耐せよと、こういうふうにこうおっしゃっておられるわけですね。忍耐、まあ、忍耐かよなんて思う人がいるかもしれません。忍耐というとですね、何かこう我慢して待ってるっていう、なんかそんなイメージがこうあるからですね。でまずこの忍耐というのは待つということで あるわけですね。待っている、主の救いを待つ、このことが大切だということがこの忍耐という言葉から教えられるだろうと思います。まあ、考えてみますとですね、現代はあまり待つということがなくなった時代ではないかと思います。例えばこの村岡花子さんはですね、あのアンと花子とアンのドラマにはちょっとしか出てきませんでしたが、実際は結婚した村岡さんとですね、結婚前にものすごい数のラブレターといいますか手紙を書いたそうであります。まあ、考えてみると私たちもあまりこの手紙というものを書かなくなったという人が多いんじゃないかと思うんですね。昔は手紙を書いたものですけれども、今はこのメールですね、電子メール、携帯やパソコンのメール、あるいはスマホの LINE というやつですね、聞いてもなんだか分かんないという方もおられるかと思いますが、まあ、大体こう LINE を若い人は使っておりますですね。そういうふうにしてやり取りをして、これは全然待たないわけです。手紙というのはポストに投函して相手に届くまで1日2日かかるわけですが、メールや LINE というのは瞬時に相手に届くわけですね。また何かこう分かんないことがあって調べ物をするといったときに、昔は図書館に行ったものです。図書館に行って百科事典であるとか関係の本をひっくり返して探して、あ、ようやく見つけたという労力を費やしたものですが、今はそんなことしなくてもインターネットで検索すれば瞬時に大量の情報が自宅にいながらにして分かるわけですね。これ待たなくていいわけです。まあ、その本というものも昔は欲しい本があったら本屋さんに注文したわけですね。私がおりましたところは田舎でありましたから、注文した本が届くまで、まあ、大体2週間から3週間待たないと届きませんでした。まあ、ことによったら1ヶ月ぐらい先に、あ、忘れた頃に届くというのは本でありましたが、今はですね、こう Amazon でインターネットで注文しますと翌日届くんですね。これはもう驚き以外の何者でもね、待たなくていいわけです。まあ、その待ち合わせということを考えてもですね、昔は待ち合わせの日時と場所を口約束か電話で約束して、そしてそこへ出かけて行ったんですが、出かけて行って相手が来ないと、あれ、時間を間違えたかな、場所を間違えたかな、確認しようにもどうしようもない、仕方がないから1時間でも2時間でも待ってると、こういうのが普通でありましたが、今は待ち合わせの場所に行って相手が5分でも来ないとすぐにメールか電話をして確認できると、まあ、待たなくていいわけであります。そういうことの結果ですね、現代人は考えてみると最も待つとか、あるいはこの忍耐するということが苦手な人間に私たちはなってきているんじゃないかというふうにこう思うんですね。しかしこの忍耐というのは待つということであります。さらにこの忍耐という言葉は、この原文のギリシャ語を調べますと踏みとどまるという意味なんですね。もともと踏みとどまる、まあ、ですからこれはおろおろしないで踏みとどまるということです。信じてそこにとどまるということです。あ、どうしよう、間違ったかな、どうかな、あたふたしない、踏みとどまって待つと、これが忍耐という意味であります。どうして私たちは踏みとどまれるんでしょうか。約束の場所ここだったかな、うろ覚えでわからない、これは踏みとどまれません。でも確かにこの約束は真実だ、そう信じるから踏みとどまれるんですね。必ずイエス様は来られる、救ってくださる、あるいは祈りを聞いてくださる、こういうことがあるから踏みとどまれるわけです。必ず神の国が到来する、今日のところで言えば未来は神様のものだ、そう信じるから踏みとどまれるわけですね。つまり未来を見ているから踏みとどまれるわけです。未来が神様のものだとこう信じているから踏みとどまれるわけです。未来の勝利は主のものだ、 いや、この地上では人間の罪が席巻して、何かですね、人間が横暴なものが我が物顔で振る舞っているかのように見える。しかし勝利は主のものである。未来は神様のもの。必ずイエス様が来てくださる。このことを信じたときに踏みとどまれるわけです。そういたしますと、何かこう忍耐といいますと、とにかく我慢することだってこう思ってしまうわけですが、日本語ではそうかもしれませんけれども、聖書でいう忍耐というのは単なる我慢ではないんです。聖書でいう忍耐というのは、これは希望を持って待つということであります。そういう意味です。だからこの忍耐というのは希望があるんですね。希望がある。希望を信じて待つ、喜んで待つ、未来を見ているからです。まあ、それがこの忍耐であります。花子とアンの、あのテレビ連続ドラマのこと、いつか説教の中でも取り上げようと思いながら取り上げないまま今週で終わりだそうですけれども、まあ、村岡花子さんのお父さんというのは熱心なキリスト者だったそうですね。NHK のドラマではその辺が全く書かれていませんけれども、実はものすごく熱心なキリスト者であった。もちろん村岡花子さんもそうであったわけです。まあ、しばらく前に戦争中のことが描かれていました。村岡花子さんもですね、カナダメソジストミッション、まあ、東洋英和が秀和という名前に変えられてたりするわけですけれども、東洋英和の学校はですね、カナダメソジスト教会のミッションが立てたものですね。献身的な人たちです。その人たちと交流があった、あるいは英語の書物をたくさん持ってるということで非国民といって子供から石を投げられた、そんな場面も出てまいりました。そして隠しながらスコット宣教師からもらった赤毛の藩の原本を翻訳するわけですね、戦争中。今はもちろんこんなものを持ってるなんて言ったら非国民と言われるけれども、やがてこの日が、この本が翻訳して出版できる日を希望を持って待ったわけですね。待つ。私たちはキリストの再臨、神の国の到来、それを希望を持って待つことができる。それが確実なこととして待つことはができる。それが忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさいというこの主のお言葉であります。そしてその希望というのは虚しい消えゆく希望じゃないんですね。15節に書かれております。どんな反対者でも対抗も反論もできないような言葉と知恵を私があなた方に授けるからである。これは一例ですね。つまりイエス様は終わりの時が来るまで知らん顔じゃない、聖霊によって共にいてくださって、例えばこの迫害が起こった時であっても聖霊によってイエス様が直接あなた方に言葉を授けてくださる、つまり奇跡を持って神様が共にいてくださる、イエス様が共にいてくださることを印として見せてくださるということであります。ですから私たちもいろんな困難や困難が生きていて望むかもしれません。しかしこの希望というのは踏みとどまっていい確かな希望だと語られているんです。しかもイエス様は天から見ていて知らん顔というのではなく、聖霊をくださって私たちと共に歩んで必要な助け、慰め、励ましを与えてください。そのように生きて働きたもう死を確認しながら神の国に向かって歩んでいくことができるとおっしゃっているのであります。私たちはそのように聖霊によって生きたもう主と共に歩む希望ある忍耐を持って、そして福音がすべての人に届けられるよう祈りを厚くしたいものだと願うのであります。お祈りいたします。 父なる神様、感謝をいたします。私たちは一寸先のことも分かりません。しかしあなたはすべてをご存知である方です。すべてをご存知での上で忍耐によって命を勝ち取りなさい。必ず主が来られることを希望を持って、主と共に喜びつつ毎日歩みなさい、このようにおっしゃいました。感謝いたします。どうぞこの福音がすべての人に届けられますように、伝道者たちの足を強くし、また教会の働きを祝福してください。この1週間、兄弟姉妹たちの歩みをお守りください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。